なんと11月ももう終わりなのでございます。キッド、
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い
5-4
イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでなんと11月ももう終わりということで、
は
い、
大変なことになって
きましたね。残りあと1ヶ月ぐらいで2016 2016も終わるっていう。早いね。
早すぎるなと。
早いね。いやまあまあまあね、はい、しょうがないことなんですけどもね。
ついこの間までもう暑くて大変ですよって、いつこれが涼しくなるんでしょうかってここで言ってたと思うんですけど、
ね、ただもうあっという間に寒くなりましてね。
やばいわ、こたつでみかんで RPG の季節だ、
ね、まあね、やっぱ一番こうゲームがはかどる季節ですね。
そうですよね。あとクリスマスに私はあのゲーム買ってもらってたんで、
ははは
もうこの時期になると何のソフト買ってもらおうかなっていうのを考える時期です、ね、今が、は
い、そういう購入ポイントに何を買ってもらうかという計画を立てる。
あのサンタさんに、
そうですね、
手紙を書いておくんですよ、
はいはいはい、
あのワンダープロジェクト J が欲しいですって。
なるほどね。
そしたらかまいたちのようなことです。
あ、なるほど。なかなかこ う, う, あれですね、アグレッシブなサンタさんですね。
そんなことがありました。
まあね、なのでまあ寒くなってきましたけれども、お風邪を召されないようにですね、しっかり暖かくしていただいて、
はい、
まあ冬はね、前から申し上げてますけれども、美味しいものがたくさんある季節なので、まあ鍋もそうですけど、
うん、そうです。
なのでそういうものを召し上がってですね、うん、身も心も温めて、
はい、
12月、まあ師走ね、あの世話しないと申しますが、師走に向かっていきますので、うん、元気に過ごしていただければと思う次第でございます。それでは、5-4いってみましょうか。本編カリーイエーイ。兄貴、
兄貴というのはアニソンの歌手の水木一郎先生に、
ほうほう、
ついこの間ちょっとお会いする機会がありまして、ね、こうやっぱりこのアニメとか、うん、ゲームとかの講談をやってるものとしては、
うん、まあね、
もう水木先生といえばという感じで、うん、私はでも曲で言うとマジンガー Z とかよりも、うん、あのプロゴルファー猿のオープニングが超好きだったんですよ、
はいはい
はい、夢を勝ち取ろうって歌なんですけ ど、
うん、いいですね、
あれ部活の試合の時の前とかよく弓道部なんですよ、あれゴルフの歌じゃないですか。
そうだね、
もうあのだから飛べ早く強く高くっていうあれをめっちゃ聞いてたんで、
なるほど、ね、
もうお会いしてあのっていう感じで、でそしたらあのそれじゃあそういうアニメの話とかを講座でやられてるんですかって聞かれたんで、
うん、
まあそういったあの歴史、
まあ、
にしてアニメ史をやってますって言ったら、いい時代になったねってでもそうですよ ね、
まあ、ね
アニソンの創造期からやってる方にしてみたら、そんな講釈師がアニメの話をするようになったと言ったら、あそうかってその時しみじみ思いまして、
はい、確かに ね、
うん、ねゲームのね歌も、
まあそうですね、
歌ってらっしゃいますね。
プロゴルファー猿といえばですね、
はいはい、
うん、アマゾンのアマゾンプライムビデオという、
はいはい、まあ、
ありますね、うんうん、プライム会員だと無料で
見
られますよというやつに、
ね、
うん、プロゴルファー猿があってですね、
お
どんなの話あったっけ、はい、と思って久々にそのタイトルを見てて、
はい、
私すごい覚えてるのがゴルフ寺っていう寺があって、
あそんなのありましたっけ、
あのベニバチっていう、はい、まあすごい綺麗なお姉さんゴルファーがいるんですけど、まあ、それが猿と対決して、
うんうん、
ベニバチが負けると、
うん、
でそのミスター X という、まあ、闇の組織のボスに、お前猿に負けたから修行し直してこいみたいな感じでゴルフ寺に行かされるわけですよで、そこ
寺は基本なんですな
そうですごいんですよ、その、うん、なんか仏像があの33元堂みたいにわーって仏像が並んでカーブしてるところを ゴルフのショットで仏像に当てないように曲げなきゃいけないとか。
それはどういう精神状態で思いついたんですかね。ね
でその住職の人がゴルフやるんですよ、はい、まあ、ゴルフ寺なんで、はい、拝み打ちっていうその片手で祈りながら片手であのドライバーを振るという、それ本当に飛ぶのかっていう拝み打ちっていう、そうかゴルフ寺だしな、
ちょっとそれ実際できますって人もしいたら、
ね、ちょっとねインパクトが強すぎてすごい覚えてって、
そんなありましたか、
ゴルフ寺の話が、なんでちょっとプロゴルファー去る、はい、ね、皆さんこういう話が好きとかありましたらね、
はいはい、メッセージ ゲームって出てます
よね、ありますよ、あのディスクシステムのね、うん、あれが、あ、まあ、あとね Wii にも、はい、Wii U じゃなくて Wii にもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
ヌンチャクドライ、はいはいはい、ヌンチャクコントローラーで操作するんですけど、はい、まあひどいね、あのね、
え、 Wii の方もひどいってこと
ですか。ひどい、 Wii の方もひどいあの
Wii の時代になって
もうひどい、いやもうね、みんなでやれば面白いよ、あの、ヌンチャクコントローラー振って、はい、あのヌンチャクドライバーみたいなの打つやつがいるんですよ、
はいはいはいはい、
そいつのショットとかを真似できるんですけど、うん、まあゴルフゲームとしてはんーどうかなっていう感じの
拝み打ちできるんじゃないですか、
拝み打ち、あ、ゴルフ寺の人はいなかったかなで、あとまあディスクシステムでも出てるんですよ、
はいはいはい、
またそれもコースがアホみたいな感じで、あの超高層ビルの上をひたすら落とさないように打っていくとかですね、
どうなってるんだ、
まあまあプロゴルファー猿らしさはあるんですけどね、ゴルフゲームとしてどうなのかなっていうのはまあまあある話、
ゴルフじゃねえってやつですねテニスの王子様方式、
あ、そうそうそうね、うんうん、はい、ということで、まあ、今回はですね、はい、テーマトークで、
はい、
まあ、ゲームにまつわるグッズですとか、まあ、あとマスコットキャラクター、イメージキャラクターなどなど、はいはい、うんうん、というものを、皆様からメッセージを募集したわけなんですけども、はい、まあね、マリオとかね、ピカチュウとかね、いろいろあるんですけど、う
ん、最近なんかだって安倍総理がだってマリオの、まあ、あの例の帽子、ね、あの帽子欲しかったんですよ、
あ
総理が被る時代になったかと思って、はい、
まあ、ただ前も言ったかもしれないんですけど、その首相がね、
はい、
マリオの格好をしてボールみたいのを持ってたわけですよ、
うんうんうんうん、
丸い赤いやつを、
はい、うんうんうん、
であれを見た時に、まあ、私もそうですけど、うん、かなりのオールドゲーマーの人たちは、うん、パンチボールマリオだということを思って、まあ、それ何かっていうとですね、ファミコンとかには出てないんですけど、はい、PC、 昔の PC、
うん、
まあ、私小学校の時持ってた MZ1500 というシャープの、
うん、
パソコンがあったんですけど、それでも出てたんですけど、パンチボールマリオブラザーズみたいなのがあって、
ほうほうほう、
まあ、何かというとマリオとルイージがいて、まあ、基本マリオブラザーズなんですね、あの初代の、うん、なんですけど、マリオがボールを持っていると、まあ、あの首相が持ってたような、
ほうほうほう、
でそれを投げて当てるとカメとかカニがひっくり返るんですね。でそれを蹴飛ばして倒すっていうシステムなので、基本床とかを叩くとかではなく、そのボールを投げて当てるっていう、だなんでボールを投げてしまうと丸腰になると、
なるほど、
もうジャンプして避けるしかなくなるという非常にシュールなゲームなんですね。
弓矢のキャラクターが矢が全部なくなるともう
何もできないっていうのと同じで、
は
っていうゲームがあったんですね。まあ2人同時でルイージは緑色のボールを持ってるんですけど、だそのオールドゲーマーたち、ファミコンとかには出てませんので、みんなツイッターとかで、あ、パンチボールマリオだみたいな、うわこれやっぱ思うよねっていう、その本当にあのぐらいの大きさなんですよ、ボールが。
あ、実際は何のつもりだったんですか、
なんですかね、
私てっきりマリオカートとかで赤亀の赤コーラの、
はいはい
はい、はい、イメージ。
なるほど、いやもうだからおっさんゲーマーたちは、はい、まさかパンチボールマリオかよみたいなのもどうも違うんでしょうけど
やっぱね、ブラジルはコアなファンが多いから、その人たちに向けて知ってるだろこれって、ね、
いやだからもうかなりね、はい、わーって盛り上がってて、まさかツーマリとかじゃねえのかよみたいな、はいはい、パンチボールマリオかよってみんななってたんです。いや多分違うんですけど、
は
い、いやだ、なんで
そうか、言われてみたらなんだったんですかね。
だってマリオに出てこないじゃないですか、 あの丸いやつ。
そうですね、ファイヤーボール、
なんかね、
ゲームボーイのマリオなのポヨーンっていう、
あれかスーパーボールか
ちっちゃいやつ、
あのピョンピーっていうキョンシーみたいのはそれでしか倒せないっていう、そうそうそう、あそれなのかな、
でもそんな
それもなんかねマリオランドなのってなっちゃうんで、ちょっとあのボールの詳細について多分我々もゲーム脳なんで分かんないんですよ、
もしかしたらオリンピックに関する何かなの
かもしれないですけど、もうパンチボールマリオだのスーパーボールだのってすぐゲーム脳なんで思っちゃうんで、なんかそうじゃない人、一般の人から見てあれは何なのかというのをちょっとお聞きしたいと思います。もう困ったゲーム脳ですけど
ね
で皆様からね、そのゲームにまつわるグッズ、はい、マスコットキャラクター、イメージキャラなどのメッセージを募集しましたのでご紹介をいたしますが、はい、まずはダンテさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まつわるのかどうかですがシュオッチですかね、と。中学生の時近所のおもちゃ屋でシュオッチ連射大会があり、小学生を差し置いて優勝して商品としていただいたと。ちなみに 13.5 連射でした。今考えれば大人げない中学生でしたよ、ということでありがとうございます。このシュオッチですが、
はいはい、シュワッチでなく
シュワッチ、まあ、シュワッチとかけたのかもしれませんがこれ何かというとですね、ハドソンの、
はい、
まあ、スターソルジャーとかを出した高橋名人がいたハドソンで出た連射速度を測る機械みたいな、
うん、あ測る機械、
まあ、あの AB ボタンしかついてってないような感じなんですね、
はいはい、
そんでスタートをして10秒間ボタンを連射して、はいはい、出した数字を10で割ると、うん、まあ、1秒間の連射数が分かるということですね。
なんかあのリハビルの時の、
あ、そう、そんなようなやつですね。で、まあ、高橋名人が16連射なんで、うんうん、まあ、10秒間やれば160ぐらいいくってことになりますね。だから10秒バーって連射して10で割るとその人の連射速度が分かると、まあそれだけの機械なんです。まあこれがバカみたいに売れたわけですね。
はい、
まあ、高橋名人大人気のね絶頂期ですから。でこのダンテさんは中学生の時に小学生を差し置いて優勝したと、連射大会
大きいお兄ちゃんには勝てないよ
で 13.5 連射ということでね、まあ、早い方ですね。
すごいですね。
ただこれまあみんないろいろ研究をするわけですね、うん、早く連射をする方法がないのかと、
うんうん、
であと、いろいろ器具を使う定規とか、
ほう、
あのプラスチックの定規をですね、
はい、
曲げて少し、ま、折れないように曲げて離すと、うんうん、その反動でビヨヨヨンってなるんですよ。
あ、なるほど、
それで連射をするという、うんう
ん、アナログなんだか、うん、なんだかっていう、
まあ、あとこすりと呼ばれるボタン両方ガーって爪とかでこするこすり連射といういろいろあってですね、うんうんうん、私見たことある最高記録が350ぐらい、その10秒間で、つまり1秒間に35連射なんで高橋名人の倍以上というのを見たことがいや、まあもちろんそのいろいろね、あの擦ったり定規使ったりしてですけど、
あ、なるほど、なるほど、人間でそれだったらなんか、
まあ、どうなってんだよっていう、
なんかあの漫画でね、うん、そういうあのさらに強化だとか、そうそう、強キャラとかが出てきた時に見たことがあるレベル、
うん、まあね、まさにファミコンロッキーとかね、コロコロに乗ってたやつとかで出てくるわけですけど、うんうんうん、まあ、ただその実際ねスターソルジャーとかでさ連射をするわけですよ、16連射とか言いますけど、実際ゲーム中にそんな16連射してもそこまで認識しないというか、1画面に出る弾の数が限られているので、まあ実際10連射から16連射ってあんまり差がなくてですね、
どこかでそれが活かせるところってないですかね。
まあね、どうなんですかね。そのまああとはね、なるべくスターソルジャーで言うと画面の上の方に行くと、
はい、
弾が早く消えるじゃないですか、画面が、
はいはい、うんうん、
つまり1画面に出る弾の数が決まってるので、うん、なるべく早く消した方が次の弾が出せるので、
うん、
なので、うん、上の方に行くと連射が早いほど有利になるという。
あ、なるほど、なるほど。
ただ敵が出てきて間がないじゃないですか、うん、上の方に行っちゃうと、うん、だからそれにやられやすいというリスクもあるという、う
ん、あ、でも出る位置覚えてればってことですよね。
そうそう、ということですね、
うんうんうん、
もうキャラバン戦士、まあ、昔やってたファミコンゲーム大会に出てたキャラバン常連の人に聞くと、もう敵の位置は全部覚えておかなきゃダメだと、
うんうんうんうん、
でいかにその早く弾を消して次の弾を出すかにかかっているんだみたいなことを言っていてですね、
は
あ、まあ本当に戦士だなこれはという、
これなんかその 能力を何かに
まあね
いかねけなんかねこれが生かせたぞっていう経験がある人はちょっとぜひ教えていただきたい。
そうですね、電車が役に立ったとのがありましたらそしてみたらし団子虫さんありがとうございます。
ありがとうございます。
メガドラの名作シャイニングフォースのよくわからない珍獣ヨーグルト、
うん、
ここにね今画像出てますけど、はいはいはい、このイカスって書いてあるヘルメットかぶったやつですけど、
はいはいはい、かわいい。
これが月種類っぽいのヘルメットをかぶってなぜか仲間になってくれましたと、
うんうんうん、
全く成長しないのですがアイコンを見るだけでも癒されますと。
かわいい
もん。でただでさえ足りない出撃枠を彼にやるのもイカスプレイですよということでありがとうございますまあねこのイカスって書いてある通り、はい、まあ完全にそのお遊びキャラみたいなところあるんですけど、うんうん、まあ、マスコットとしてねシャイニングフォースで、ね、今回ヨーグルト出んのとかねそういうのみんな気にするわけですけどね
でもやっぱりこういう可愛いやつとかだとあのぬいぐるみとかキーホルダーとか出ると買っちゃうんですよ ね、
まあ、
ね
買いますね。このイカスって書いてあるやつがね
すごいなんかあの妖怪ウォッチとかポケモンとかなんか
そう
だ
ね、
そうい
うの走りなんですかね。
可愛い動物を動物キャラ、
はい、いいですね。そしてダーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲームショップのマスコットガール、店舗の屋根や看板にたくさんいたのに近年はいなくなりましたねと、
うんうん、
やはりダウンロード販売とかに押されて引退を余儀なくされたのはちょっと寂しいですと、
うん、
印象に残ってるのはデジキャットかなということでありがとうございます。まあね そういう店舗にあるもの、うんうん、まあ、ポップとかもそうですけどもね、はいはい、なかなかね、うんうん、コナミの、
はい、
ときメモが流行ってた時に、うん、コナミルックだっけななんか、まあ、コナミのそういうグッズを売ってるショップがありましたが、まあ、そこにはね等身大藤崎しおりだったりとかなんとかのポップがあったりしたわけですね。
はいはい、あこういうやつだとあの街のゲーム屋さんとかに、うん、あのゲームの店名の横になんかあのピンクの髪の女戦士みたいな、はいはいはい、なんかドラクエ3の女戦士のパチモノみたいな、うん、マドゥーラの翼みたいな、
なんかそれっぽい感じのね
がいたりしますよね、
はいはいはい、だからそういうのはね、まあ、今ダウンロード販売がね多くなってきたっていうのもあるんでしょうけども、あとダウンロード販売といえばあの任天堂の、
はいはい、
まあ任天堂 e ショップかな、あの 3DS とか Wii U とかでダウンロードして買う販売所があるんですけど、はい、そこで流れてるBGM がすげえいいんですよなんかね、
なんか意識して聞いたことない、
ね、意識して聞くとね、はあ、いい曲なんですよめちゃくちゃ、
ちょっと
なんかねこれね結構みんな、はあ、あそうだよねっていう人も多くて、e ショップの
曲絶対聞いてるはずなんですよ。
絶対聞いても大体買い物に行ってるからあんま聞いてないですよね、
はいはいはい、そうそうそう、あのパスワードなんだっけみたいな、そうそうそう、
スーパーで流れてる生鮮食品売り場みたいなノリですけど、ジンクに聞くとすげえいい曲なんですよあれ、あとね、あの Wi-Fi とかの設定をする、
はいはいはい、
インターネット通信の設定をする画面の BGM もいい、
ちょっとそういう曲の特集しましょう
今度ね、そういう BGM なんだけどいい、いや本当にね、あこれいい曲だぞっていう、
じゃああれじゃないですか、あの杉山浩一のラブソング探してぐらいの、あ
そうそうそうそう、なんか
あれこれいい曲じゃ じゃんみたいな、
あの、ね、任天堂 e ショップの曲はマジでいいので、
はい、ちょっとこれはちょっと
ぜひ聞いてほしい、
ちょっとそういうの集めてちょっと特集しましょ う、ね、はい、
そしてこれは、ビビさんありがとうございます。
ありがとうございます。
世間的に思いっきり忘れ去られていた PCFX のイメージキャラクターロルフィ
ー、うん、
本人がメインのゲームもあると、
うんうんうん、
で PCFX 自体が、超日陰ハードだったために全く露出がなく誰もが思い出せないという不遇の運命をたどったと、
うん、
でまあ、画像をいただいてて、画像はゲームのタイトル画面季節柄でサンタ風のロルフィーということで、はい、
ありがとうございます。
隣のプリンセスね、
はい、
いやいやそんなことないですよ、このねロルフィーの中の一言、
はい、
大野まりなさんはこの番組にゲストにいらしたことがございますからね、
そうです
その時
生ロルフィーです、
そうロルフィーの曲もかけましたからね、
そうでした
全くもってね、うん、日陰じゃないですよ、
そうです
もうなんなら大野さんもう一回来てくださいって感じですけど ね
ロルフィーアピールしましょう、
なんかね、
う
ん、今度CD だっけな、レコ発かなんかやるって言ってたんで、
はい、
ちょっとまた
じゃあちょっとそれに合わせてまた、
ね、来ていただけないかなと、いや本当にね、はい、これマジで中の人会うと感動しますからね、
そうですよ、そうです
ね、なのでねロルフィーちょっと、はい、 ファミコン名人への道はロルフィーを押していきましょう。
押してはいる。
もうね、ぜひあのロルフィーの衣装でライブやってくださいって言ったんですけど、
はいはい、いいな、
うん、今着れるかな。
意外とリアルな問題に
っておっしゃってましたけども、はい、まあちょっとね、またお呼びしたいかなと思います、はい、そして、はい、それからですね、
はい、なんかなマスク、
はい
はいはい、
グッズ、うん、ダクゾーさんありがとうございます。
ありがとうございます、
兄より強い弟はいないという任天堂の鉄の掟の正、うん、まあマリオとルイージの正反対を行くのがみんな大好きなセガなんだと今気づきましたと、
うん、
ソニックの兄貴分とも言える存在のアレックスキッドの扱いがもうと、うん、またミラクルワールドを大冒険させてくれないですかねということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、
う
ん、セガのソニック、ね、
ソニックはね、ぬいぐるみとかも可愛かったからソニックとかは割とクラスでも、
まあそうです
ね、あのセガとか知らなくても割と結構かっこいいじゃないですか、
うん、まあそうですね、
なので割とグッズとしてあのキーホルダーとかあのランドセルとかつけてる子とかいましたもんね、
はいはいはいはい、まあね、そのソニックより前の、うんアレックスキッドというのがまあセガでいたわけなんですけども、はい、うんうん、まあ、これがそのソニックのようなものが出るまでセガの名物キャラとして看板を背負っていたと、
うんうんうん、
まあ、結構いろいろ出てはいるんですけどね、そのミラクルワールドであったりとかね、
はいはい、うんうん、
ただまあ扱いがまあ不遇だっていうのはある通りで、ね、結構いろいろ出てたんですけど、
うん、
それが移植されるとたびにアレックスキッドではなくなってしまうという、
うん
うん、他のキャラクターに置き換えられてしまうというね、結構不遇なことをね言った人ですけどね。
はあ、なんかあのなんだろう、お兄ちゃんのオーディションとかお姉ちゃんのオーディションに自分も行ったら妹の方が、
あ、なるほど、ね、
なんか広瀬姉妹みたいな、あ、アリスじゃなくてすずの方がいいみたいな
みたいになってしまうというね、うん、まあ、ただソニックあのほら何でしたっけ、テイルズでしたっけ、
うん、
キツネみたいなやつとかね、
はいはい、
いますからね、うん、あの尻尾ぐるぐる回して飛ぶようなやつがね、
あ、
なんかガールフレンドみたいなピンクのやつも いたような気がするんですけどね、ソニックの
結構
ね、いろいろいるんじゃないかの、ソニック以外も。
今、ああそうか。
ね、だからセガはそういうものをもっとね、うん、出して。
ね、なんかソニックのグッズばっかりっていう、
まあまあね、ありますからね。うん、そしてニーナさんありがとうございます。
ありがとうございます、
ゲームにまつわるグッズ、むしろそのものなんですが、子供の頃はデジタルモンスターデジモンが大流行しましたと。うんうん、学校にこっそり持っていて仲間内で盛り上がる体験はあれが初めてでした、
うんうんうん、
今でも続くシリーズになり嬉しい限りですが、時流に乗ってアプリモンスターなる発展系も最近生まれているようですということでありがとうございます。
ほうほう、
アプリモンスターデジモン的な、
ね、まあ、だって最近新作がまたね作られますもんね。あ、そうですね、
いやー、まあね、うん、そのこっそり学校に持って行ってね、あの盛り上がるっていうのは、
ポケットステーションとかもそうだったし、
はいはいはい、
ね、たまごっちとかもそうでしたけど、
そうですね、うん、まあ、私中学生の頃にゲームボーイが出てです、
はい、
まあ、初代ですね、灰色のやつ、
はいはい、
で学校中学校で、まあ、うん、持ってきてたやつがいて、
うんうん、
数学の時間かな、私の両隣で左のやつが右のやつに聖剣伝説を貸してたわけですね、
うんうん、
そいつが授業中にやってて、
ほう、チャレンジ、
授業、まあまあ教科書で隠して聖剣伝説をやっててその右のやつが左のやつに、うん、あ、左のやつに伝えてと、
うんうん、
あのさ、マトック取ったんだけど次どこ行けばいいか聞いてあのさ、なんかマトック取ったらしいんだけど次どこ行けばいいって聞いてるけどちょっと待って、ね、あれこっちの洞窟だったかなみたいなことをこうなんか伝達する係みたいなことをやらされる
授業中に
すごいね、
あ、私の時はあの修学旅行とか あのバス移動あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
修学旅行、まあ、あの夏の旅行とかの学校の遠足か、
はいはい、
うん、遠足の時は確かあのゲームボーイとか持ってってよかったんですよ。なので、
そうなんですね、
めっちゃマリオランドとかテトリスとかバスの中で、
いい
です
ね、
やってた覚えがありますね
いいですね、
あ、割と小学校は緩かったのかもしれない、
ね、あ、そうですね、
中学とかであのポケットステーションとかは全然もうダメダメだったんですけ ど、うん、
いや、そう、私この前11月の初めくらいにマラソンに出たんですけど、うんうん、10キロの、
あ、はいはい、
天狗の小道マラソンっていうのがあって、うんうん、まあ神奈川県の 南足柄というところで、はい、まあ、小田原の隣なんですけど、うんうんうん、そこにあるお寺の、山の上にあるお寺下って登って走るみたいな、はい、10キロのマラソンだったんですけど、
だから天狗のお店なんですね。
そうそうそう、天狗で有名なお寺 で、
うん、
でそこにあの、まあ、このラジオのブログのデザインとかをしてくれているマッサン、
はい、うんうんうん、
マッサンと一緒に行って走ったんですけど、はい、まあ、前日にあの前乗りしようと、
うん、
そのどっか泊まって、まあ、朝早いんですよマラソンって。
あ、そうですね、
なんかその、うん、あれももう8時ぐらいにはそのお寺の山の上まで行って受付して9時半スタートとかになるんで、
うんうん、
なんでもう朝6時ぐらいには起きなきゃいけないんで、ちょっと行くのが大変だから近場に前乗りしようって言って、
はいはい、
うん、熱海に泊まったんですね。
おや、で そっちよっぽどいいじゃないですか
で熱海から朝電車で小田原行ってでまた電車で最寄り駅まで行ってバスで登るんですけど、
うんうんうん、
その夜ですよ、熱海の夜、
はい、
まあ、私もちょっと前日用事があって夜宿でマサンと合流してお風呂入った後に、はい、じゃあ寝るかっつって、うん、そういえば今 3DS のパルテナンやってんだよって言って、これめっちゃいいんだよみたいな、何何見して見してみたいなってもう完全に修学旅行の夜 で、いやいや、もう早く寝ないと明日10キロ走んだから、いやでもこのステージのここがさ、ここ超この陸のこの感じすげえいいんだよ、いやこれめっちゃかっこいいねっていうようなね、
次の日にリアルなクエストがあるから
あるのにね、もう、いやでもね、すごかったですよ、その天狗の小道マラソン。第1回だったんですけど、
うん、
なんで参加したんですけど、あの本当に天狗の下駄みたいな、あの一枚刃の高下駄みたいなやつあるじゃないですか、うん、
はいはい、
うん、あれを履いて走ってる人とかいて、
うん、山伏みたいなことですよね。
おお、これマジっすかみたいな10キロですよ、10キロ。
その人完走したんですかね。
完走してましたね。
なんかそれよりもあの一本馬がすり減っちゃいそうな気がしますけど、
ね、ただね、最後が階段なんですよ、あの最後上り坂があった後、はいはい、うん、山の上に登るところで階段が 3パートぐらいあって、これ、ま、マラソンで階段走んのみたいな、もう私ゾンビみたいになって歩いて登ってましたけどね。
いや、そんななんかあのやっぱそれこそね、プロゴルファーさんとかじゃないですけど
そうですよ、ゴルフ寺のノリです ね、 ですね、あれはね。いやでもね、非常に楽しかったので、
はい、
あの沿道でね、うん、その多分近くの中学校かなか高校の多分陸上部とか生徒会の人がお水とかを渡す係で出てきて、
はい、
でミカありますよって言ってミカもらったんだけど、
うんうんうん、
見たらそれにマジックでファイトって書いてあって、
あ、
おこれは効く、この応援は効くっていうあ、これいいね、こういうのねっていう、
あ、回復アイテム、
そう、うん、でワンナップしてなんとかゴールしたんですけどね、うんうんうん、
それは大変
いやいや、なのでね、ちょっと、まあ、マラソンの話もあれなんですけど、はい、うんうん、まあ、皆さんもね、あのそのこういうグッズありますよとかね、
そうそう、こんなレアなやつ持ってますよとか
いうの写真とかとともに、ね、送っていただければご紹介しますので、はい、よろしくお願いします。ということで、本編仮でございました。はい、エンディングでございます。ではシンクさん、告知などお願いいたします。
はい、シンクでございます。私は12月の2日、夜7時半開演なんでございますけれども、仙台にあります、コーヒー地図2号店というお店で、第4回地図寄せ映画講談特集という、会がございます。そちらの方ではネタ出しで、映画講談の、バックトゥーザフューチャーの由来というお話をネタ出ししております。ね、ちょうどね、トランプ氏が大統領になりまして、
はいはい、
ちょうどあのバックトゥーザフューチャー2の未来で、あの2015年の未来で、あのビフっていう、
はいはいはい、
あのライバル悪役がなんか大富豪になってって、あれのモデルがトランプ氏なんですよね。あの脚本家のボブゲイルが言ってたんですけど、本当に、
本当になっちゃいましたね。
なっちゃったっていうことで、まあ、それもねあったりとか、まあ、ちょうど去年ね、あの毒役のクリストファー・ロイドとお会いした時の話とかも合わせて、うん、はいはい、まあ、ちょうどねぴったりだということでもう席定からぜひやってくれということだったので、
ね、はいはい、
他にもう一個あの映画の話もしますんですが、ちょっと映画好きの方ぜひぜひ、よろしくお願いします。
はい、はい、お願いいたします。ということでね、まあますますこれから寒くなっていくと思われますがね、はい、うん、 冬のいいところはね、あれですね、星が綺麗に見えると、
ね、あこの間なんかあのねスーパームーンとかで、
ね、ありましたね、
星やら月やらね、うん、ちょっと空気がいいところに行ってみてもいいかなと思うんですけど、やっぱりでもお家で私は鍋を食べてしまう、牡蠣鍋が、
ね、あいいですね牡蠣ね、うん、なのでね冬は美味しいもの、まあ、冒頭申し上げましたが、はい、美味しいものを食べて、うん、心も綺麗に星を眺めて
はい、はい、
冬はね、うん、大三角形とかね、
いろいろ見れるから、
オリオン座とか、うん、北斗七星だの、うん、見れますのでね、
そう常に下ばっかり見て生きてるから、
そう上を見て北極星に向かって進んでいただければと思う次第でございます、はい、では、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが太陽ホエールズ。